待たせいたしました。次の発表者は中島拓さんです。かつてバリッドな HTML を使う、硬派なテンプレートエンジンアモリタの作者でいらっしゃったんですが、その後ブログを書く方が本業になってしまって今日は久しぶりにハックの世界へお帰りなさいということで発表していただきます。では、タイトルは、アモリタ2の紹介です。よろしくお願いします。
中島と言います。よろしくお願いします。中島と挨拶するよりエッサーですというと、あ、エッサーさんですかと言われることが多いんですが、今日は、ハックの世界ということで、プログラムの話を中心にしたいと思います。お題としてはアムリタ2の紹介ということで、アムリタというテンプレートライブラリーを、開発して随分経つんですけど、その後こう次のメジャーバージョンアップでいろいろ試行錯誤してまして、細々とやりながら、大体固まりつつはある段階まで来て、そこでちょっとブログの方に浮気してしまうというか、ブログが面白くなってしまって、ちょっと放り出していたというような状況だったんですが、今回こうやってお招きいただいたのを機会にですね、ちゃんと仕上げて、近いうちにリリースしたいと思っております。で、話の内容としてはですね、まずテンプレートとはそもそも何だろうと、ちょっとこう哲学的というか思想的なところから入ってですね、でテンプレートとは何だろう、テンプレートエンジンとは何だろうというところから入って、その辺で、前のバージョンのアムリタというものをこういう形で、作りましたということで、それをもとに、次のバージョンがどうなるというような形で進めさせていただきます。まずテンプレートとは何だろうか、ということですが、一言で言うとですね、テンプレートっていうのは文字列なのか、それとも、構造を持ったデータ、構造化されたドキュメントか、どっちかということなんですね。それで、テンプレートエンジンというと普通 HTML、XML を、処理するんですが、もともと HTML というのはこのように構造化されたドキュメントになっていると。ボディは HTML の子供であって、さらに自分の子供として H1 を持つというような、こういう関係が、データの中に含まれているわけですね。でしかし、大半のテンプレートエンジンでは、これをのっぺらの文字列として扱っているという状況があると思うんですね。で、アムリタの一つの考え方としては、HTML というのは構造を持ったデータであるから、その構造をそのまま生かしたような形でテンプレートの処理ができないかということになるわけですね。で続きまして、じゃあエンジン、テンプレートエンジン、処理系とは一体何だろうかということを考えるんですが、これについては、テンプレートエンジンは実行環境であるか演算であるかと、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、何が言いたいかというと、普通のテンプレートっていうのはやはりループとか if 文とかあってですね、かなりプログラムに近いものであると、プログラムロジックに近いものであるということなんですね。ですからそういう テンプレートだとテンプレートの方がアクティブであると、動く主体になってて、エンジンというのはその主体に対して環境として働いてると、受け身の方になってるということですね。で、アムリタの考え方というのは、そうではなくてオペレーターとしてテンプレートエンジンを作れないかということですね。つまり、テンプレートというものを受け身のデータとして見て、それに対する演算のような形でテンプレートが作れないかということですね。環境のモデルというのはこういうような形でですね、これはeRubyのケースですけど、このもし名前があったら名前を出力する、なければゲストという文字列を出力するという形で、これ見ての通り完全にプログラムになってるということですね。プログラムであって、エンジンは環境であるということです。でオペレーターとしてのテンプレートのモデルはどういうものかというとですね、テンプレートがこれは一部を取り出してますけど、先ほど言った構造のあるデータであるというのに対して、それにもう一個そのデータ、中身を埋めるデータをぶつけて、それを足し算するなり掛け合わすなりして、一つの結果を出すということで、こういうふうに考えると2つの構造化データを、演算子で足し合わせるような形で、そういうモデルで、テンプレートエンジンを作ることはできないかというような考え方です。この違いは、どういうところに効くかというとですね、やはりセキュリティの問題ですね。つまり、このシステムは安全なシステムであるかということを検証する、あるいはそれを間違いを犯さないように作るということを考えた場合にですね、もしエンジンが環境でですね、テンプレートが、主体的に動くようなモデルになっていると、一つ一つのテンプレートを検証していかなきゃいけないということですね。でそうではなくて、エンジンというのが演算子で主体であってですね、テンプレートというのが、受け身の立場であると、自分から動くことがなければ、エンジンの方を検証すればいいということが言えると思うんですね。それを、典型的に示す例がこれなんですけど、これですね。名前が入るところにですね、タグをつけて何かいたずらするコードが入ってしまったとします。この場合にですね、普通に文字列として扱ってると、それがそのまま出てしまうということで、これはブラウザーで実行されてしまって、そういう XSS とかそういう脆弱性になってしまうわけですね。これは単にここにエッジをつけてですね、書けないかエッジというのでカッコで囲めばいいだけの簡単な話なんですけど、それを、人間がここにやんなきゃいけないということになります。で、もしそれが、テンプレートというのを、演算と考えるような考え方であればですね、自動的にエスケープを通してから表示することができるということですね。でこれで、この違いは何かっていうとですね、そういうデフォルトとしてエスケープを組み込んであるというだけの話ではあるんですけど、もう一つの失礼、 意味としてはですね、やはりテンプレート自体が、構造を持ったデータとして扱ってますから、テンプレートエンジンはここ次に出すところが何であるかっていうことが分かってるわけですね。でこの場合はテキストを出すはずだということが分かりますから、それに応じて、エスケープを自動的にデフォルトで組み込むことができるということですね。で、まあテンプレートが文字列として扱われているとですね、ここの部分が何であるかというのはプログラマーの方が、考えて教えてあげなきゃいけないと。だからこの場合はここで、エスケープをするんだよと、ここは文字列なんだということは、プログラマーの方が教えてあげなければいけないと、そういうことになります。ということで、まあアモリタというのは何かというと、まあそういう HTML のテンプレートエンジンなんですけど、ストラクチャードドキュメントのというモデルと、あとエンジンイズオペレーターモデルということでですね、テンプレートは構造化されたデータ、構造 HTML の構造をそのまま使うという考え方と、それと、エンジンは単なる実行環境という受け身の立場ではなくてオペレーターであると、演算子であるというような考え方で、作られているということですね。まあ、だからこの、まあ、アムリタがどうのこうのというよりは、そういうセキュリティ的なことを考える上で、ちょっと基本に立ち返って考えると、やはりそのこの構造を持ったテンプレート、HTML の構造を、生かして処理するということで、自然な解に導けるということですね。まあ、やはりちゃんと、あるものをそのまま使うということはなかなかいろいろおいしいことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。で、具体的にはアムリタを使ったコードというのはこんな感じになるんですけど、この部分がテンプレートですね。それで、まあ、これは一番単純な例なんですけど、 ID で、ダイナミックな要素を、動的な要素を指定します。で、API としてはまあほとんどこの1個エクスパンド1個なんですけど、それに出力先とデータを渡すということですね。この場合データとしては結局ハッシュの形で、タイトルはこれ、ボディはこれというような形で出力すると。で結果としてはこんな形に出力されます。ですね。でこのデータ、テンプレートとデータの足し算というか掛け算というか、まあその演算の考え方として、いくつかモデルを用意してあって、一つはまあ一番単純な文字列であれば、ただそこに置くということですね。それからエニューマラブルと、まあ普通まあ配列と考えていただいていいと思うんですけど、データとして配列を渡した場合はですね、そこが繰り返しの印であるというふうに考えてですね、この場合 1,2,3 という配列を渡しますから、この Li の要素が繰り返されて3回展開されるというふうになります。あと True というデータを渡すと、全くテンプレートにある内容をそのまま、表示するということですね。それから false と nil と いうデータを渡すと、そこを削除するというふうになります。だからまあこの true と false を組み合わせてやると、テンプレートの中にあの2つ要素を並べておいて条件によってこっちを出すこっちを出すというような、切り替えができるようになっています。あとプレーン Ruby オブジェクトを、そのままデータとして渡すというようなことができるようになっています。この場合このタイムという ID に対して、現在時刻を渡すということですね。そうすると次にこの渡されたオブジェクトに対して、hour というメソッドを呼び出してですね、それを、そこに展開するというような処理をやっています。予定ではこれが11時21分30秒になる予定だったんですがだいたい合ってるかなというような機能を持ってますね。あれ進まなくなっちゃった。というようなのが、アムリタの、前のバージョンの機能ですね。で、まあ、アムリタ2は何かというとですね、まあ、今お話ししたアムリタの機能に対して、多少妥協した部分があると今お話ししたように、きれいに決まるところはビシッと決まるんですけど、なかなか実際の、業務というか実際の処理に使うと、あまりうまくいかない場合が現実的には出てきてしまうということで、その辺をどう考えるかということで、一つ大きな機能としてパーシャル ERB テンプレートということで、まあ、今のような処理の中にところどころで ERB を埋め込むことができるというようなことを、やってます。まあ別の言い方で言えばアムリタオンレイルズということで、レイルズにアムリタを使えるようにする場合にですね、やはりレイルズの豊富なヘルパーメソッドというのがあるんですね。フォームを作ったりする、機能があって、それをうまく使うためにこういう形を取ったということですね。で、具体的にはこんな風になります。こういう形で、準備するメソッドを呼んでですね、その時に、バインディングというどこで評価するかという、オブジェクトを渡します。で、そうするとこれですね、 C データという XML の、エスケープみたいな部分、これをですね、ERB として解釈するというふうに、しました。これ実際にですね、HTML の中に ERB を埋め込むと、まあ、エラーになってしまうんですね。だからやり方としては、これしかないかなと。あとはまあエスケープで汚く書くかしかないんですけど、ということで、これを書かないと ERB を埋め込むことはなかなかできないので、まあそれならばそれを同時に目印に使ってしまおうということでですね、この C データのところがあるとこのオプションがついて C データがあるとそこを ERB として評価するということですね。でその時評価する、バインディングとしてはここで渡したバインディングということになります。あともう一つ特徴として、このダラーのアンダーバーという変数に何が入ってるかというとですね、それがこのここでこれを含む ID に対応するデータですから、この場合タイトルに対応するデータはハローワールドということですね。でこっちの時ではアンダーバーにボディに対応するデータが入ってます。だからこの場合アムリタ ということになって、で結果としてはこうなるということですね。ハローワールドはアップケースで大文字になって、アムリタは、サブでアムリタ2になったと。アムリタを置き換えてアムリタ2にして、出力したということです。で、もう一つ大きな変更としてはですね、アムリタタイプという機能を設けました。これはテンプレートの中に、各項目ですね、 ID で、の後ろにアムリタタイプイコールなんたらと書きます。でこのなんたらによって、それぞれ動きがどんどん変わってくるということですね。でまあ、これかろうじて、このなんたらプラグインのような形になってるんで、API として公開はしてないんですけど、一応拡張可能な形になってます。で、まあ、これアムリタ2というのは HTML から Ruby へのコンパイラーであるということですね。で同時にアムリタタイプというのは、まあ、コンパイルオプションというような形になっています。で具体的な例としてはですね、このここでリンクというアムリタタイプを使うとですね、普通はアムリタの場合渡されたデータをこの、テキストの部分に埋め込むんですけど、このデータタイプを使うと、href の、属性を作って、ここの部分に渡してくれるという動きをします。でこの部分はテンプレートにある文字をそのまま送るということですね。でもし、ここに配列を渡すとですね、2つ目の要素をここに入れるということですね。1つ目の要素は、ここに入って、2つ目の要素がここに入るというような形で、まあちょうど昨日の使いやすい API デザインというお話にかなってるかなと思ったんですけど、一番よくあるパターンというのは、このオプションを入れることでかなり解決できるではないかと思ってます。であともう一つは useArgs というオプションを作りまして、これはまあ、ある範囲の中で文字列としてテンプレートを処理するというような形、考え方になるんですけど、この $1 とか $2 っていうのを渡されたデータとして置き換えるということですね。だから今までこの属性をそっくり入れる場合はそれなりに簡単できたんですけど、テンプレートにある属性にちょっと付加するような形がうまく処理できなかったんですが、それはまあこれで簡単にできるようになったということです。で、アムリタ2を、Rails で使うには、まあ、プラグインとして作ってありますから、まあ、ベンダープラグインのディレクトリに、展開するかリンクを貼れば、使えると。であと A2HTML という拡張子で今見せたようなテンプレートを作ると、まあ、そのままアムリタで動きます。で、ちょうどちょっとしたほんのちっちゃな業務を作るという仕事があったので、それをまあ Rails の復習を兼ねて作ったんですが、これをあ一応最初は普通に ERB で作って、その後アムリタに変換してどうなるかやってみました。そうするとまあこの画面で最初にこのナビゲーションの案内みたいなのがあって、これはユーザーの種別によって変化するんですね。ゲストだとこれが出るけど、登録したユーザーだとまた違うものが出るという。 ですからその場合、こういう形で ケース文があるビューの中にケース文があるような形になっててですね、そのユーザーのタイプによって、それなりのリンクを出すというような、そういうまあちょっとごたごたしたテンプレートになってますが、アムリタ2バージョンでは、これだけでいいと、今のこれに対応する部分はテンプレートとしてはこれだけになります。でまあそれだけで済むわけはないんで、コントローラーの方に、ケース文が行ってしまうわけですが、まあそういうふうにこの場合ですね、テストが簡単であるということですね。ビューの結果として、この変数にアサインされた、あのアドレスをチェックしたいというようなテストをしようとしたする場合には、こういう形でテストができるということで、普通の ERB を使う場合はあの一旦 HTML 全体をサーチするような、まあ、それも便利なメソッドがあるんで大して変わりはないんですけど、一応、それが直接テストができて、テストが簡単にできるということです。まあ標語的に言うとプレゼンテーションからとビューロジックを分離するということですね。ビューの中にはプレゼンテーションと、ロジックがあると、それを分離できるようになりますということです。あともうちょっとこういうのをこれにして、こういうロジックを足してできましたという話ですね。それからまああと性能的な問題については、まあ現状で前のアムリタと同じということで、あんまりまあ早くはないですね。ただあのちょっとそれなりに早くする仕組みは考えてあるんですが、ちょっと時間の関係で省略させていただきます。でスケジュールはどうかというと、まあ今とは何とも言えないと。一応まあ、ものはベータレベルになってますから、頑張ってせかしてもらえばできますんで、どんどんせかしてください。で、資料としてはあの、まあ、これはどっかに置いておくつもりなんですけど、ハテナのアムリタ2という ID で、これに関するブログを作っております。で、そのブログのタイトルをですね、アムリタ2強化月間という名前のタイトルにしてたんですけど、新しいタイトルを今朝電車の中で思いついたんで、ここで発表したいと思います。ゲム戦記いいでしょ、今日からこのタイトルで、ブログを書きながらあのアムリタ2を開発していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ以上です。